国見子育て広場。子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。児童虐待を防ぐ、11月は虐待防止推進月間。子どもにとって親は一番身近で大好きな存在です。そのため、怒鳴られても叩かれても自分が悪いと思い、自ら SOS を出せるとは限りません。また、他の家庭の状況がわからないため、みんなも同じように怒鳴られたり叩かれたりしていると勘違いします。さらに親が何気なく発した、言うことを聞かないと施設にやるよ、お前なんか産むんじゃなかった、などの言葉が子供にとって強く印象に残り、親に褒められたい、愛されたいと精一杯良い子になろうと頑張る子供もいます。そうした子供の態度を見て親は、この子は強く言えば言うことを聞くと捉えるかもしれませんが、それも虐待なのです。11月は児童虐待防止推進月間です。虐待を防ぐには、保護者自身のストレス軽減や周りの人たちの気づき、サポートが必要です。少しでも気になることがある場合は、迷わず相談窓口に連絡してください。しつけと虐待の違いは？しつけとは、子どもが自分で感情や行動をコントロールできるように教えることです。それに対し虐待とは、大人が感情的に子どもをコントロールすることです。たとえしつけのつもりであっても、この行為が子どもに害を及ぼすものであれば、それは虐待です。虐待は大人側の思いとは関係なく、子どもの人権が守られているかどうかで判断されます。身体的虐待、殴る、蹴る、やけどをさせる、子飼いに締め出す、など、心理的虐待、暴言を浴びせる、兄弟の差別、家庭内での暴力暴言を見聞きさせる、無視する、など、ネグレクト、食事を与えない、身なりが不衛生、夜子供だけで家に置く、登校登園させないなど、性的虐待、猥褻な行為、性行為の強要、性器を触らせる、ポルノビデオを見せる、被写体にするなど、これらはすべて虐待です。虐待を防ぐためにも保護者のストレス要因を少しでも減らしましょう。職場や家事のストレス、経済的なストレス、看護や介護のストレス、子どもの発育のストレス。子育てを担うことは大変なことです。子どもに腹が立ったりイライラしたりすることは、子育て中の保護者の多くが経験するものです。ストレス要因を減らすと同時に、イライラしそうになった場合は、次の3つのポイントを参考に感情をコントロールしていきましょう。1. 自分がイライラしていることに気づき認める。2. 気持ちを落ち着かせる。深呼吸をする。好きな音楽を聴くなど。3. 助けを求める。家族で話し合う。支援機関に相談する。育児がつらい。疲れた。そんな。パパママに読んでもらいたい詩を紹介します。最後の時、ザ・ラストタイム。赤ちゃんをその腕に抱いた瞬間から、あなたはこれまでとは全く違う人生を生きる。今まで経験したことがないほどの徒労感。毎日毎日全く同じ日々。ミルクを与えて、おむつを替えては泣かれて、ぐずられて、嫌がられて、終わることのない永遠の繰り返しに思えるかもしれない。だけど忘れないで。すべてのことには最後の時があるということ。ご飯を食べさせてやるのはこれが最後という時がやってくる。子供を抱っこ紐で抱えて出かける。 だけど抱っこ紐を使うのはこれが最後。道を渡るときには手を握ってくる。だけど手をつなぐのはこれが最後。寝る前に絵本を読み聞かせて汚れた顔を拭いてやるのもこれが最後。子供が両手を広げてあなたの胸に飛び込んでくるのもこれが最後。だけどこれが最後ということはあなたにはわからない。それがもう二度と起こらないのだと気づく頃にはすでに時は流れてしまっている。だから今あなたの人生のこの瞬間にもたくさんの最後があることを忘れないで、あと一日でいいから、あと一度きりでいいからと願うような大切な最後の時があることを。作者不詳とされるこの詩は、数年前から SNS で広まり、世界中の子育て世代から共感を得て話題となっています。虐待かもと思ったら、児童相談所虐待専用ダイヤル、電話189、いち早く、あなたの一本のお電話で救われる子供がいます。プライバシーは守られます。匿名での通報もできます。たとえ虐待がなく間違いであったとしても責任は問われません。事実の説明や証明の必要もありません。子育てインフォメーション。5歳児検診。日時1月14日火曜午後1時45分から午後4時ごろ。受付午後1時15分から午後1時45分。会場森への町民センター。対象者令和元年9月1日から令和元年12月31日生まれ。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、1月30日、木曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター。対象者、3ヶ月時検診、令和6年9月生まれ。9ヶ月時検診、令和6年3月生まれ。ニコニコ相談会。日時1月15日水曜午前10時から午前11時30分。会場子育て支援センター藤田保育所内。対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物母子健康手帳、子どもの飲み物。申し込み前日までに福祉課子育て支援係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。ももさぽ LINE 相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら、QR コードが掲載されています。保健だより、ヘルストピックス、問い合わせ、保健課保健係、電話 585-2783、メール、hokeyn@town.kunima.fukushima.jp 国見町健康ポイント事業にご参加ください。国見町健康ポイント事業は毎日の運動や食生活、各種健診受診、社会参加などの様々な健康づくりに取り組み、健康ポイントを集めるものです。ポイントを集めると福島県民カードがもらえます。そのカードを県内の協力店で提示すると様々な特典が受けられます。お家でできる健康づくりにチャレンジしてお得な特典をゲットしましょう。福島県民カードの写真が掲載されています。対象者18歳以上の 国見町民、高校生を除く。参加方法。1、保健課保健係の窓口で、国見町健康ポイント事業記入台紙を受け取ります。2、台紙の項目に従って健康づくりを行い、ポイントを記入します。3、ポイントが集まったら保健課保健係に持参ください。ポイントに応じた福島県民カードと抽選で福島三昧などが当たるプレゼント応募はがきをお渡しします。プレゼント公募キャンペーン、令和7年3月8日土曜まで。福島県民カードや協力店の詳細については、健康福島ポータルサイトをご確認ください。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。命を救う愛の献血にご協力を。11月18日月曜は、国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から正午。株式会社福良製作所、午後1時30分から午後2時30分。公立藤田総合病院、午後3時から午後5時。伊達地域で活躍する医師から健康一言アドバイス。鈴木内科医院、鈴木修先生。今日のあなたのおしっこ、大丈夫？尿は毎日の健康バロメーターです。通常は淡い黄色や無色透明で本来無臭です。もし赤色や脳褐色なら腎臓や肝臓の疾患。泡立つ尿は腎臓や糖尿病。甘い匂いやアンモニア臭は糖尿病や肝臓の疾患の疑いがあります。毎日尿を観察して異常ありなら早めの受診を。鈴木先生の上半身の写真が掲載されています。定期風疹予防接種のお知らせ。定期風疹予防接種の対象となる方には、4月にクーポン券を送付しています。まだ抗体検査を受けていない方は、4月に送付した通知をご確認ください。なお、接種期間に受けられなかった方で予防接種を希望する方や、クーポン券の紛失、接種履歴などを確認したい場合は、保健課保健係までお問い合わせください。接種期間、令和7年2月28日金曜まで。対象者、定期接種の対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性のうち、抗体検査結果が HI4 16倍以下、EIT4 8.0 未満相当であった方、費用、無料、必要なもの、マイナンバーカード、健康保険証、または運転免許証、現住所を確認できるもの、風疹予防接種クーポン券、抗体検査結果通知、風疹予防接種予診票は実施医療機関に備え付けてあります。実施医療機関、伊達市伊達郡内の医療機関、詳細については、町ホームページまたは保健課保健係までお問い合わせください。毎月19日は、みんなで食べる国見の日。町では毎月19日を、みんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から、今月のおすすめメニューはこちら。アミコと大根おろし、秋の味覚キノコを味わう。材料、3人から4人前、アミコ、アミタケ、300g、大根、5cm、160g、葉大根、適量、柚子皮、適量、だし汁、200ml、昆布、削り粉。作り方、1、アミコを洗ってさっと茹でる。2、昆布と削り粉で出汁を作り、位置を一晩つける。3、 大根おろしを作る。4. 器に2と3を乗せ、葉大根や柚子皮を添える。器に盛られた阿美子と大根おろしの写真が掲載されています。院長先生の診察室から第36回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。今年の夏は観測史上最も暑い夏となりましたが、気象庁によると今年の秋以降は昨年よりも寒いとの予想ですので、体調管理には注意してください。インフルエンザワクチン、新型コロナワクチン接種が始まっています。最近、消化器系の癌では大腸癌が増えています。健康診断で便潜血検査を受けられた方も多いと思います。精密検査は大腸内視鏡検査を行いますが、検査が大変である、痛いと巷では言われており、躊躇される方もいます。当院では大腸 CT 検査、CT コロノグラフィーを始めています。大腸 CT 検査は大腸に炭酸ガスを注入し、腸管を膨らました状態で CT を撮影し、三次元画像を作成し、特殊な解析装置を用いて大腸の病気を診断します。痛みはほとんどありませんので、内視鏡検査に抵抗のある方やご高齢の方におすすめです。ただし、腸管内をきれいにするために、検査前日の検査食や下剤が必要です。ご希望の方は、当院の消化器科を受診してください。相談の上、最適な検査法を計画します。検診・要精密検査の結果報告書をお持ちいただければ、紹介受診重点医療機関における選定療養費は発生しませんので、精密検査をぜひ受けてください。大腸 CT 検査による三次元画像の写真と、近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp。 関越大文化センター臨時閉館のお知らせ。12月2日月曜、12月3日火曜、停電工事のため、国見関越大カレッジ全体学習健康セミナー、9月25日に音楽療法士近藤美智子先生による健康セミナーが開催され、約50人が参加しました。参加者は、音楽を通して認知機能を高める動きの説明を受けながら、リズムに合わせてタンバリンやウッドブロックを奏でていました。脳と体を使って楽しみながら認知機能の向上を図っていました。ウッドブロックを奏でる近藤美智子先生と参加者の様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、モルック教室。地域学校共同本部事業少年仲間づくり教室の第5回活動、モルック教室が9月28日に行われました。講師のレクリエーション協会の方々からモルックの投げ方やルールを教わり、チーム対抗戦で試合が行われました。チーム内で作戦会議をしながら試合が進み、時には歓声が上がるなど、大いに盛り上がった活動となりました。モルック教室での活動の様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、積み木のジロちゃんがやってくる。地域学校共同本部事業国見っ子わんぱく広場の第6回活動が10月5日に行われ、アクティビティオクアイズの金沢二郎さんによる積み木のワークショップが実施されました。 参加児童は約1万7000個の積み木を使って自由に作品を作った後、それぞれの作品をつなげて一つの大きな作品を作り上げ、最後は完成した作品をライトアップしました。積み木で作品を作る児童の様子の写真が掲載されています。家庭教育講座、子育て学習講座。10月8日の就学児検診に際し、令和7年度国見小学校入学予定者の保護者を対象に、子育て学習講座を開催しました。宮城教育大学特任教授の小野真紀子先生を講師に迎え、親子の会話が自然に生まれる環境づくりについてのお話があり、参加した保護者はメモを取るなど真剣に聞いていました。小野真紀子先生の講座の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。子ども司書の日、歴代の子ども司書が活躍中。9月より月1回、子ども司書が図書館の窓口を担当する子ども司書の日が始まり、貸し出し、返却処理や返却本の整理を行っています。平成27年より始まった子ども司書講座では、現在までに78人が子ども司書に認定され、学習の経験を生かし活躍しています。図書館の窓口で対応する子ども司書の様子の写真が掲載されています。子ども司書講座、ポップ作り。第5回子ども司書講座が10月19日に行われ、3名が参加しました。司書より作成のポイントについて説明を受け、イメージを膨らませ、思い思いの作品に仕上げました。作成したポップは図書館内に展示していますので、子どもたちのおすすめ本をぜひ読んでみてください。ポップ作りをする司書と子ども司書の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。自分の体力を測定してみよう。スポーツフェスティバル2024。10月6日、和野台運動公園白陽体育館で、国見町スポーツフェスティバル2024が開催されました。前半は福島ユナイテッド FC のコーチによるストレッチ教室を行い、後半にはスポーツテストを行いました。また、ラダーゲッターとクロリティのニュースポーツ体験や、福島ユナイテッド FC グッズが当たる抽選会も実施され、参加者は汗をかきながらも楽しく体を動かしました。ストレッチをする参加者の様子の写真が掲載されています。秋のベーゼンドルファー師団会。10月15日、16日に、ベーゼンドルファー秋の特別師団会が開催されました。幅広い年齢層の総勢16組の参加者が、名器ベーゼンドルファーモデル290インペリアルの鍵盤に触れ、繊細で力強い旋律を奏でていました。ベーゼンドルファーを弾く参加者の様子の写真が掲載されています。ベーゼンドルファー冬の特別師団会。日時、12月18日水曜、19日木曜、午前9時から午後8時50分。定員、各日限定9組。料金、1組50分500円。申し込み、11月6日から受付開始。観月台文化センター窓口、または電話で申し込み。先着順。
町の情報ボックス。お知らせ。女性の人権ホットライン強化週間。福島地方法務局と福島県人権擁護委員連合会は、11月13日から同月19日までの7日間、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として、夫・パートナーからの暴力やストーカーなど、女性をめぐる様々な人権問題について、電話相談を実施します。相談は人権擁護委員及び法務局職員が応じ、秘密は守られます。 期間中は平日の夜間、土日も相談に応じますので、お気軽に相談ください。期間、11月13日水曜から同月19日火曜までの7日間。時間、午前8時30分から午後7時まで。ただし、11月16日土曜、17日日曜は午前10時から午後5時まで。電話番号、0570-070-810、全国共通ナビダイヤル。問い合わせ、福島地方法務局人権擁護課。電話、534-1994。伊達地域有機農業相談会を開催します。有機農業に興味はあるけれど、栽培方法や有機ジャス制度などが分からず、取り組めない方を対象に、個別相談会を開催します。お気軽にお問い合わせください。日時、11月27日水曜、午後1時から午後3時30分まで。場所、伊達合同庁舎2階大会議室。申し込み先、問い合わせ。福島県農業総合センター有機農業推進室。電話、958-1711。メール、yuukei_otasuke_pref.fukushima.lg.jp 申し込み締め切り、11月20日水曜。個人事業主向けの決算説明会を開催します。福島税務署では、個人事業主の方を対象とした決算説明会を開催します。説明会は事前予約制となります。お越しいただく方は、事前に電話でご連絡をお願いします。開催日、12月17日火曜から同月19日木曜の3日間。開催時間、午前の部、午前10時30分から正午まで。午後の部、午後1時から午後3時まで。場所、福島テルサ3階、福島市上町 4-25。対象者、17日、事業所得がある方。18日、農業所得がある方。19日、事業所得者で青色申告の方。内容、所得税法等の改正点、決算の仕方。消費税のインボイス制度について。問い合わせ。福島税務署個人課税第一部門。電話 534-3121。音声案内で2番を選択してください。家屋を取り壊したら滅失届をお願いします。固定資産税は毎年1月1日を基準として課税しています。令和6年中に固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫等の家屋を取り壊した際には、年内に税務課課税係まで家屋滅失届の提出をお願いします。職員が現地を確認し、翌年度分の課税台帳から削除します。届出がない場合、取り壊した確認が取れず、引き続き課税されることになります。なお、法務局への滅失登記が完了している場合には、滅失届の提出は不要です。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。小坂まちづくりの会、第17回そば祭り。純小坂さんのおいしい十割そばをはじめ、手作り手芸品の販売やバザーなどの出店もあります。ぜひお越しください。限定150食となるので、事前申し込みをお願いします。日時、11月24日日曜。開会式、午前10時。十割そばの販売、午前10時30分から午後0時30分まで。場所、小坂総合農村管理センター。料金、1杯1000円。いなり寿司、飲み物付き。150食限定、 申し込み順。購入希望の方は、氏名、人数、電話番号を明記の上、ファックスにて申し込みください。問い合わせ、小坂まちづくりの会、高原。ファックス 585-3197。教育委員会委員を任命。よろしくお願いします。菊池隆夫さん、新任。任期、令和6年10月1日から令和10年9月30日まで。菊池隆夫さんの顔写真が掲載されています。国見町結婚世話焼人月齢相談会。日時、11月24日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。新たな移住支援始めました。問い合わせ、企画調整課過疎対策係、電話 585-2927。学生の U ターン就職支援、地方就職学生支援事業補助金、福島県外の大学等に通う学生への町内の移住を支援するため、福島県内の企業等の採用選考にかかる交通費を補助します。1、対象者、大学、大学院、短期大学、専門学校などの卒業年度において、県外のキャンパスに在学し、卒業見込みであり、現在県外に在住していること。福島県内の企業等に内定している方。卒業後に国見町に移住する意思がある方。週20時間勤務、無期雇用契約の方。転勤などがあっても国見町から転出する可能性がない方。2、補助金額。基準額が定められています。詳しくは町ホームページでご確認ください。例、宮城県と福島県の往復3000円、東京都と福島県の往復8000円、大阪府と福島県の往復21000円。詳細はこちら、QR コードが掲載されています。移住希望者の宿泊費支援。移住希望者お試し滞在宿泊費支援事業補助金。国見町への移住を希望検討している方が、国見町に滞在する際の宿泊費を補助します。1、対象者。福島県が実施する福島移住希望者支援交通費補助金の交付決定を受けている方。対象となる現地活動期間中に、国見町移住政策担当部署、企画調整課過疎対策係に移住相談した方、本人名義で対象の宿泊施設を予約し、宿泊した方、福島移住希望者支援交通費補助金、福島県ホームページ、詳細はこちら、QR コードが掲載されています。2、補助対象経費。補助対象者と同行者1名、18歳以上が国見町内の宿泊施設に宿泊した経費。追加サービスや付帯施設の利用料金は対象外。3、補助金額。補助率2分の1以内。上限額5000円。1人1泊あたり。最大5泊分まで対象。詳しくは国見町ホームページでご確認ください。詳細はこちら、QR コードが掲載されています。スーツ姿の若者の写真とご家族でしょうか。麦わら帽子に長靴姿で田んぼの脇に立ち、笑顔で万歳をする4人の写真が掲載されています。今月の納期限は12月2日月曜。口座振替依頼を随時受け付けています。固定資産税第4期。問い合わせ、税務課課税係、 電話 585-2778 税務課収納係電話 585-2780 国民健康保険税普通徴収第5期後期高齢者医療保険料普通徴収第4期問い合わせ保険課国保係電話 585-2785 介護保険料普通徴収第5期問い合わせ福祉課長寿介護係電話 585-2125 伊達西根関土地改良区費後期問い合わせ伊達西根関土地改良区電話 582-2319 振替口座の預金残高を前日までに確認してください。再振替は行っておりませんのでご注意ください。徴税や上下水道使用料はコンビニやスマホ決済アプリからも納付ができます。 QR コードが印刷されている徴税の納付書は地方税お支払いサイトから電子納付ができます。また金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。納め忘れがあると延滞金が発生したり予告なく滞納処分、財産差し押さえされたりしますので、期限内納付を心がけましょう。広報国見をもっと身近に。町色、町を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。道の駅国見厚かしの里、秋の収穫祭開催中、第2弾、道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。国見の民話かるた第19回照内先生。照内の佐久間左近之助は剣の名人。昔森山に照内のお大臣と言われた大百姓の旦那様に佐久間左近之助という剣の名人がいました。この辺り切手の達人で強いと評判を聞きつけた腕に覚えのある人たちが遠くから次々と来ては勝負しましたが、負けたことはなかったそうです。何せ力も強いし身も軽い。六曲屏風の上にちょんと乗ったとか、重い石を箸でつまんだとか。勝負はいつも池の上、堤防で戦っていて、勝敗をつけるために、履いている草履が池について濡れた人が負け、濡れなかった人が勝ちとしました。照内先生は相手をござ、バサッと投げて、履いていた草履は少しも濡れなかったそうです。照内先生に剣を突きつけられ、倒れて参りましたと手を挙げている様子が描かれた手のカルタが掲載されています。
12月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、日曜、大木内科医院、伊達市保原町、あざ元町4、電話 575-3343。8日、日曜、UI クリニック、伊達市良善町掛田、あざ西浦49-1、電話 586-1315。15日、日曜、医療法人大山クリニック、伊達市北後ろ 13-1、電話 583-2136。22日、日曜、医療法人樫の木内科クリニック、伊達市岡前 20-6、電話 551-1411。29日、日曜、医療法人遠藤内科医院、郡町あざ陣屋1-6。 電話 582-6788、 31日休日、北福島医療センター、伊達市箱崎あざ東 23-1、 電話 551-0551。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。9月21日から10月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。宍戸太田ちゃん、三四郎さん、美奈さん、第一。渡辺栄太ちゃん、かけるさん、かよさん、第三。遠藤青葉ちゃん、ひろきさん、ともみさん、第一。郡司風太ちゃん、成明さん、しげかさん、板橋南。お悔やみ申し上げます。大越昭夫さん、74歳、前田。小林幸夫さん、87歳、原町。吉田義直さん、90歳、山崎盾。若林誠一さん、87歳、泉田中。佐藤俊夫さん、90歳、石本田表。鈴木隆夫さん、90歳、大町南。高橋力さん、85歳、山崎北。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和6年9月30日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口、8114、前月比、マイナス9。男、3925、プラスマイナス0。女、4189、マイナス9。世帯、3385、マイナス6。転入、15、プラス1。転出、11、プラス4。出生、2、プラス1。死亡、15、プラス8。11月、国見カレンダー。11月、6日、水曜。広報国見、11月号発行。生き生きサロン、太田川、午後1時30分から。7日、木曜。生き生きサロン、つかの目、午後1時30分から。3歳6ヶ月児健診。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。移動図書館、2年生。8日金曜、生き生きサロン第8体育、午後1時30分から。9日土曜、わんぱく広場おやつ作り、子ども司書の日、新教研模擬テスト。11日月曜、スマートフォン講座。12日火曜、移動図書館1年生。13日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から、ニコニコ相談会、家庭教育講演会。14日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時30分から、心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。移動図書館3年生。15日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から。16日土曜、秋の追加検診、子ども司書講座、お話し会、親子選書会、子ども司書活動、子ども司書フェスタ練習。17日日曜、秋の追加検診、少年仲間づくり教室、書道教室、福島駅伝。 18日月曜、生き生きサロン泉田市も午後1時30分から。19日火曜、生き生きサロン山根徳北第7、午前10時から。20日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から。21日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。22日金曜、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。23日土曜、勤労感謝の日。24日日曜、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード休日臨時窓口、事前予約制。25日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時30分から。スマートフォン講座。26日火曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から。27日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。28日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。生き生きサロン大江田、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。29日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。国見観月台カレッジ全体学習、落語を聞く会。12月。1日日曜、第25回国見町青少年育成町民大会。2日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。観月台文化センター臨時閉館、3日まで。3日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。4日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時30分から、特設合同人権相談所、午前9時から正午、移動図書館、4年生から6年生。
夢に向かって、第31回、一人でも多くの人を助けたい、渡辺さくらさん、建北中3年。私の将来の夢は、放射線技師になることです。きっかけは、テレビドラマで放射線技師の仕事を知ったことです。医療の現場で患者さんを支え、治療や診断に重要な役割を果たす姿を見て、自分もこのように人の役に立つ仕事がしたいと思いました。中学2年生の職場体験では、藤田総合病院の放射線技師の現場を実際に見ることができました。その体験をきっかけに、私の中でなりたいという気持ちが強くなり、放射線技師として働く姿が将来の自分の理想像となりました。現在はその夢に向かって受験勉強に励んでいます。勉強する範囲を決めるなど計画を立てて取り組んでいます。毎日勉強することは大変ですが、夢に一歩近づいたと思うようにして、モチベーションを保ちながら勉強しています。また、解けなかった問題が解けるようになると、自分の成長を感じられてとても嬉しいです。夢が叶ったら、患者さんの不安を少しでも和らげ、安心感を与えられるような放射線技師になりたいです。患者さんの一人一人の気持ちに寄り添って、一人でも多くの人を助けたいです。将来は仕事とプライベートの両方を大切にし、メリハリのある大人になりたいです。しっかりと努力し、夢を追いかけながら成長し続けたいです。渡辺さくらさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第40回。おめでとう、国を見はるかす町。記念式典、式辞2。
第二次世界大戦後の民主化の浸透、国政、地方政治の改革のもと、昭和25年には藤田町、小坂村、森江の村による組合立中学校が、昭和27年には藤田町ほか一町六村による組合立藤田病院が設けられたことから、昭和の市町村合併のモデル地区とまで称されました。そして昭和29年3月31日、福島県下に先駆けて藤田町、小坂村、森江の村、大木戸村、大江田村が合併。同年7月に東大江田地区が柳川町に編入され、現在の国見町が誕生しました。初代半沢隆康さん、続く赤い旗直江さん、関口道隆さん、佐藤善右衛門さん、菊池正治さん、富永武雄さん、佐藤勉さん、太田久雄さんと、先達の国見町長たちは、その時々の課題に直面しながらも、国見町の伸長、発展、町民主体の福祉の充実のため、果敢な調整に邁進されてきました。国見町が誕生して50年が経過する頃に持ち上がった平成の市町村合併論議の際には、町民自らが自立の町を目指す決断をしたことは、国見町民の誇り、意気の表出でもありました。私たちは、第6次国見町総合計画と国見町過疎地域持続的発展計画に基づき、今この国見町に暮らす一人一人、そしてこれからこの町で暮らそうとする一人一人の思いを大事にしながら、これからの100年を見据えて、この地に暮らした先達たちの思いに、今の私たちの願いを加えた持続可能な国見町を作ろうと思います。そのために協議し、熟慮し、決断し、実行することを決意します。町村合併70年を町民はじめ、国見町を応援してくださる皆さんとお祝いできることに感謝するとともに、国見町の一層の飛躍、そしてすべての皆さんの幸せを祈り、式辞とします。引地誠。記念式典の写真と引地町長の顔写真、サインが掲載されています。